エイドネットカフェ。この番組は新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りいたします。時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。エイドネットカフェの時間です。今日もエイドネット九州スタッフでありドマーニ代表でもある中山純子さんにお越しいただいております。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
はい、もう純子さん自身の生活もバタバタしてらっしゃると思いますが、はい、いよいよ3月に入りまして、
でも3月に入ったけれど結構肌寒いですよね。
そうですね、はい、まだまだ ね、あの家の中はこう冬模様というかですね。
そうそうそう。でも、うん、ここ頭はもう春っていうかもうこれからの、
そうですね、もう季節変わってね。
ね、あの全然あの教育の話とは違うんですけど、はい、今私が家でこうやって内職のようにやっているのが謝恩会で使う衣装なんですよ。
あ、
それもね、ゴミ袋で黒いゴミ袋を使って一生懸命作っております。
そうなんですね。いや、私もですね、卒園式の時に初めて担任を持たれたので、今回は卒園式の時に先生へのプレゼントをですね、一生懸命夜な夜な切り張りしながら頑張っております。
ね、まあ、みんなそういう風にね、されてる方も多かったりとか、はい、またお母さん同士が集まると、入学や 卒業が、の時期のお母様たちの話は今、ね、スーツ買ったとか、
もう本当ですよ、
ね、この話多いですよね。
今朝も、出勤してまいりまして、早速ですね、ミキサーのともみさんとね、スーツの話だとか、礼服の話だとか、言ってましたよ。
そう、これは小学校に入る方だけでなくて、私先日会った、中学3年生のお子さんのお母さんにしても、はいはい、もう本当に、いつもスーツを買わ、揃えないといけないような気がするとか言ったりね。
本当ですよね。そしてやっぱり経済事情はもう本当に目まぐるしい。
そう。
で、あとお洋服も時代がありますのでね。
ありますよね。この前見に行ったら、やっぱり変わって、セレモニースーツもね、今年の売れ筋みたいなこともあるし。
そうなんですよ。
これ男性にはわからないでしょうね。
そう。男性はね、やっぱりネクタイぐらいでいいので、
こ
うシルエットが変わらないですけど、やっぱりね、女性は微妙にね、
そう、
やっぱり昔、キャリアスーツとかは ね、もう通用しないですし。
そうなんですよ。
難しいですよ。ね、
ちょっとこう女性らしい、お母さんらしい柔らかさも出さなかったらいけない。でも、奇抜じゃいけなかったりするから、これは今お母様方、頭を抱えてらっしゃる方多いと、いろんな意味でね。
やっぱり中学、高校生まで入学準備、いろんなものを揃えないといけないですし、出費はかなりかさむと思いますね。はい。そんな中、純子さんの、最近の教育事情だとか、
ちょうど今週に関しては3月1日が福岡県の県立高校の卒業式でしたよね。寒い中ですね、旅立ちの日を迎えられたのではないかなと思うんです。で、私もちょうど同級生が高校卒業ということもあったのでメッセージしたところ、福岡高校、お嬢さんが福岡高校だったんですよね。そうしたら私みんな1日かと思っていたら、他と横並びをあまりこう良しとしない高校のようで、3月7日と言われて、やっぱり学校によって県立高校によって違うんだなと、
そうなんですね。
それでもこう合格発表、国公立の合格発表、ドキドキしながら待つ毎日みたい でかと思うと今高校入試を目前にもされてますもんね、皆さんね。
そうですよ。いやー、もう本当にね、お母さんたちは気持ち落ち着かないと思います。
落ち着かないですよね。で、県立高校の発表が17日18日かな、そのあたりなんですけれども、そこのあたりで連絡がなかったらダメだったと思ってねとかいうこと言われたりとかですね、皆さんやっぱりね、今もう本当に気持ちが落ち着かない。
なるほどね。
今皆さんに本当に幸がね、桜咲くが来るといいなと思います、
もうね、最後の最後まで諦めず、手を抜かず、
それこそ今合格発表もインターネットっていうかオンラインで分かる時代ですからね。
あ、そうなんですね。
そうで、あえてそれを見て、例えば合格発表っていうか、その学校に行くようなにスタイルにしてるところもあるそうです。
あ、今そんな風になってるの。
そうい
うことはですよ、もう一家に一台、最低でも一台パソコンは、
パソコンかもしくはスマホでですね。 検索して自分のね、受験番号を見てっていう感じかなと。それで、また同じようにですね、そのパソコン関係からですけれども、これは私、エイドネットの福島県の、教育コーチの方の投稿から拝見したんですけれども、今、佐賀県が、各、高校入学の時に、一人一台パソコンを購入しないといけないと。
高校入学の時に。
そういったニュース、去年かな、去年の4月にぎわしましたけれども、その今、結果っていうか、やはり、なんていうのかな、きちんと目的ありきで始めないと、そしてきちんとみんなに浸透する、その思いっていうかですね、難しいなということも感じました。やはり、その、揃えるための費用もかかりますよね。
本当ですよ。1回でね、その金額が出るというのは大きいことですよね。
大きいしね。これが学校支給とかだったらまだしも、みんなそれぞれが揃えないといけない。そして、またその機材も本当にいろいろまちまちで、その不具合が起きてしまって。それに先生たちも対応に追われて、本来の授業ができなかったりとか、また先生たちも研究になってしまって、このオンラインのインターネットを使ったパソコンを使った教育だからこれができるようになったではなくって、そのもう本当対処療法に追われていくというか、壊れたことが、
そっか、
授業もストップするわけですし、先生もそれをきちんと理解してされてるわけじゃないから、
厳しいです
よね。でそれにもう本当にこう振り回される子どもたちがかわいそうかなと。
でまた大きな買い物ですしね。なんとかねこれを購入した結果いいね、兆しが見えればいいんですけど、逆に不安だけ残ってしまったら何のためにっていう不満がね残っちゃいますよね。
いうふうになると思うんですよね。で今コンビニでもそうやってタブレット学習のものが買えるとか、コマーシャルでも言ってますけれども、やっぱりよくご覧になって体験はされた方がいいと思います。これはやはりオンライン家庭教師、オンライン教育の先駆者である私たちエイドネットだからこそ、これは声を大にして言いたいなと思います。どんな先生なのかとか、どういう教え方をするのかとか、それからのプログラムとか、なぜこのオンライン教育をしないといけないのかとかいうことなど、しっかり子どもと親御さんもね、話をして進めていかれるのが一番だと思います。
なるほど。やっぱりお母さんたちの気持ちとしては、やっぱ知らないよりは知ってた方がいいし、そのまま素通りするよりは何か与えてあげたいという思いがあるので、オンラインがね、今からはと思ったら、もうついね、そこで、パッとね、取り入れてしまおうとしまいがちですけどね。
やっぱり、受け身になってしまって子どもが自発的に学習する体制がつかなかったとか、そういうこともよく聞きますし、
なるほど ね先走ってしまって親がね先に与えようとしてしまって、
そしてその一方通行の教育になってしまって、
子どもの思いが全然届いてなくて、
そしてまた、教え方自体も先生が伝えるばかりで子どもの様子を見なくて、ただなんていうのかな、もう教えるでもないですね、伝えることだけになってしまって、
そうですね、なんか気になるいろんな、やっぱり一つ出るとそれに付随したような、なんかこう似たようなものっていっぱい出てきますよね。そうすると自分がわからないところをそのオンライン上で説明してくれてるっていうタブレットをこう取り入れられる安い、安価な、そういったシステムがあったりするんですけれども、それはもうずっと聞き流しらしくて、質問ができなかったり、
質問ができなかったりとかですね。それから子どもの様子、どんなふうに解いてるかなとか、
補聴が合ってないんですよね、
この思考回路というか、そこまで見れなかったり、その点エイドネットの方では、そういったカメラなどでもノートカメラで見ることもできますし、子どものペースに合わせることもできますし、どうしてまたこの近隣にないから、またもしくは時間的にやっぱりなかなか合わないからとか、
そうですね、
そういった目的に合わせてできますからね。
エイドネットの理念というか目的が、まずその 十分に時間が取れない方とか、うん、あの病気の方とか、
うんね、
遠方の方とか、はい、そういった方々へ向けての発信が最初だったので、はい、まあ、そこをねちゃんとあの見据えた上で作ってらっしゃるんですね。
だからやっぱり親御さんも子供さんとそこはしっかり話して、うん、みんながやってるからとか今ブームだからということには流されないでもらいたいなと。
怖いですね。
うん、なのでやっぱりちょっと体験、それも1回じゃなくて、うん、エイドネットはそれで3回準備してるんですよね、うん、3回やって子供さんの様子や子供さんの反応というものもしっかり見られることが一番かと思います。
大事ですね。
大事です。
はい、はい、では今日の一曲お送りしましょう。松たか子で桜ふらり。時刻は11時13分になりました。さて今日のテーマなんですけれども、
はい、あの先日日曜日ですね、
はい
はい、あの英語の子どもの英語教育に関する講演会に私も行ってまいりまして、うん、はい、そこでお聞きしたことを少し皆さんにお話ししようかなと思うんですね、はい、でこのエイドネットカフェでも何度もこう英語に関して今の現在の英語教育に関しては、うん、あのお話しさせていただきましたけれども、私この前の英語講演会に参加して非常にこう心に残ったというか頭の中にこう残ったのは、あの夢のダウンロードにならないように、ダウングレードだ、ダウングレードにならないようにっていうことを、このことなんですよね。で、あの本当に今逃げてしまう子どもが増えていると。やっぱりだんだんこう小さい頃はみんな夢を持ってますよね、
はい、
それがだんだんこう大きくなっていく上にうちにこうやっぱり現実を知ってしまったり、それから周りからのその働く環境とか言葉かけとか接し方などによってだんだん自分がもうこれぐらいだこれぐらいだというものが小さくなっていって、
うん
うん、レベルを自分自身のレベルを必然的に下げてきている子どもが増えていると、
うん、そうなんですよ ねチャレンジ精神っていうところが ね
でそこで頑張ろうとするんじゃなくって逃げていく子どもが多くなっていくと、もうだから頑張るっていうことを少しでもやることもなくって、あもうそれするぐらいなら少しもう自分を下げていこう下げていこうと下げていこうと、
安全牌で、
うん、安全牌で、うん、で結果としてその子たちが社会人ぐらいになった時に泣きを見ることが多いんですよと。でこれはあのこの前の英語の先生だけでなくて、私今まで接した教育カウンセラーの方たちなども今の、あの新卒の子たち大学卒業した、うん、やはりもう総じてそういう傾向にあるということは知ってたんですよね。それで今引きこもりとかニートの子供たちとか
社会人になって
ね、うん、なってね、
もう逃げられないところに行った時に
そうだから頑張れないんですよ。
踏ん張れない、
そう踏ん張れない、そしてもう家の中で閉じこもってしまったりとか、うん、自分の周りの自分が甘えられる、
うんうん、
もちろんその環境も大事なんですけれども、自分より弱い子たちばかりと一緒になってしまって、
ちょっと安心してしまう。
そう。で、そこに対して強い態度。これはあの、今回の本当に残念な川崎の事件なんかでも同じようなことが言えるかなと思うんですよね。あの、犯人。まだ犯人と決まったわけじゃないけれども、あの子にしたって、だんだんだんだんそうやって、やっぱり弱い、小さい子、自分より年齢が小さい子たちばかりとね、
そうですね、
接していったりとか。
うん。
なので、やはり、そういった子にもならな、ね、やっぱり我が子は、なってもらいたくないなと思うのが親御さんかなというふうにも思うんですね。で今英検自体はこれも何度かこちらでも話しましたけれど、受験者数全体は非常に減ってると、
これは珍しい、ね、いうことでしたね、話ですよね。
今100万人切っていると。だけれども年齢が小さい子に関しては非常に受験者が増えていると。10人に1人今小学生が英検を受験しているということも言ってましたよね、はいはい、で中学生の100人に1人が2級以上受けていると、うん、でこういう情報もこれ東京からいらっしゃった先生がお話しされてましたけれど、うん、やはり地方である福岡などはまだご存じない親御さんとかが多いと思うんですよね、はいはい、でそれはなぜそういった風に年齢が低くなってきているのか、うん、やっぱり受験対策をしていくためと、やっぱり小さい頃に英検などの受験を持っていると、うん、あの検定などを持っていると、うん、そういった中学受験高校受験などに安心して受験ができるということなども、これは東京の教育事情かもしれませんけれども話もされてましたよね。ですのでやはり、うん、 そういった情報も知った上で、じゃあ小さい頃に今その英検、小さい頃だったら本当に楽しみながらできますので、うん、どういうふうにやっていけばいいのかということなども、
そうですね、チャレンジをさせる環境みたいなのが、うん、やっぱりどうしても減ってきてるところではあるんでしょうね。なので、まあ、小さいうちに何かしらちょっとプレッシャーかもしれませんけれども、そういった環境をね、
そう
ちょっと与えることも大事かもしれませんね、
う
ん、
だからこれ本当に難しいことではなくて、今日、うん、今朝もですね、うん、もう7時前から私保育園のママ友とずっとチャットメールでですねはい、はい、今日ラジオも聞いてるそうなので、はいはい、これ伝えておこうと思ったんですけど、はい、やはり私がこういうことを伝えてたら何をすればいいのかということの相談があったんですよね、うん、だからもう私がもう一言言えるのも、とにかく家の中でかけ流し英語の、うんうん、この今この福岡のエリアの方は今このエイドネットカフェ聞いてらっしゃると思うんですけれど、はい、音楽が BGM 流れてますよね、はいはい、これぐらいの大きさでいいんですよ。
あーねー、うん、
大きく音量でしなくていいので、このぐらいの音量、他のユーストリームなどでお聞きになってらっしゃる方は聞けないかもしれないんですが、はいはい、カフェなどに行った時におしゃべりに気にならない程度の BGM、
はいはい、
それでいいんですよね、うんうん、そして1日に90分間、うん、もうずっとかけておかなくていいです、うん、90分間集中してかけておくと、うん、それが知らず知らずに子どもの耳、うん、英語を聞く耳につながっていきますので、
うん、やっぱりどうしても何かをっていう風に構えちゃうので、うん、億劫になったり、かえって頭を抱えてしまったりするんですけれども、まあ、結局はその日常の中にちょっと触れるというかね、うん、そういったものを取り入れるぐらいの感覚から始めるといいですよね。
で、私もこれ失敗したことがあって、本当に聞いてるかなって不安になって、うん、音量ちょっと上げてみたことがあるんですよ、
はい、
そしたら案の定まだ3歳ぐらいの息子でしたけれども消しに行きました。
やっぱりそうなん
だ、うん、やっぱりそうなんですよ。でも本当に聞こえるか聞こえないかぐらいだったらそれを聞いてるわけじゃないんですよね、
はいはい、
そこに気にならずに他のことを集中できるんです、はいはい、でもいつの間にか聞いてるんですよ。
だからそれは今リビング学習と言われるのでもちょっと共通しますね。
共通します。
やっぱりこういろんな雑音とか、まあ、逆に人の会話とか入ってる中での集中できるというね、
そう感覚、そうなんですよね。で、まだ特に小さいお子様の場合は、そこ英語が無意識のうちに入ってきますので、
はい、
もう淡々と、もうこれもその講演会の時に先生もおっしゃってましたけど、淡々と音の環境を作ってあげてください、うんうんうん。で、これはあくまでも年齢が小さいお子さんの場合です。
はいはい、
大人の場合はもう少しやり方が違ってきます。それから学生さん、はいはい、中学、高校生などは違ってきますけれども、はい、年齢が小さいお子さんの場合は、もう本当にこれぐらいの、まず環境作りから
ね、BGM 感覚で、
そうそうそう、うん、大丈夫です。
もうすごく高価なCD とかを買わずして も、うん、もういいビートルズとかね、ま
ず
そのぐらいのね、
いい
曲を流してい
いんですよ、
行くとね、いいかもしれないですね、
うん、そうなんです。そうすると必然的に英語が日本語英語ってことを区別しなくていいように、はい、音の壁もそういったできませんので、
そうですね、でまだ結果を急がずというところも
そう今ね、いいことをおっしゃる。私昨日料理教室行った時にね、はいはい、その料理の先生がおっしゃってたんですよ、ついついお母さんって例えばフライパンに鶏肉入れます、混ぜてすぐ混ぜてしまいがちになると、これ子育ても一緒だよねってすぐこう子供に反応を 見ようとしてすぐこう、
はいはい、
だけれどもちょっと置いた方がいい味出るでしょうと、だから子供に対しても接し方もそうだということをおっしゃってたんです。
いや、そうだと思いますよ、ね、ついね、うんうん、結果とか
焦ってしまうからね、
反応とか効果とかを気にしすぎちゃうんですよ ね、
だからやっぱりちょっと待つということも大事かなと思います。
はい、はい、というわけで今日のでは名言に入りたいと思います、
はい、私は絶えず喜びを求めながら生きている。そのための苦労には精一杯に耐える努力を惜しまない。ホンダの創始者の本田宗一郎さんの言葉です。私は絶えず喜びを求めながら生きている。そのための苦労には精一杯に耐える努力を惜しまないということなんですよ。ね、だから今もうすぐ受験っていう子たちもやっぱりその合格した高校生になる、大学生になる、中学生になる、そういった喜びを求めながら今頑張ってますよね。
そうです ね、
そのためにはね、精一杯に努力するということもすごく大事なのかなと思います。で、やはり この名言の解説にも書かれてたんですけれども、やっぱり自分らしく上手に世の中生きている方とか、うん、あの方ってなんか楽しそうだね、幸せそうだねっていう方たちっていうのはね、うん、この方たちはその喜びを知っているから、その毎日が楽しいとか、この仕事が楽しいとか、この勉強が楽しいって喜びを知っているからこそ努力ができるのかなというふうに思うんですよね。なので努力と喜びが一致する人生、それをまた目標としてもいていただきたいなというふうに思います。そうですね、
なんかあの目標といえば何かになるとかね、こうするみたいなのを掲げがちですけれども、いやいや、まずは心がウキウキすることとか、ワクワクすることを求めようとかでも全然いいんですよ ね、 ね、
だからあの将来宇宙飛行士になりたいって、うん、なんでって聞いた時、だってやっぱり地球の上から、あ、その宇宙から地球を見れたらいいじゃない、うん、そのためにはどうしたらいいかな、うん、じゃあ英語もいるよねとか、うん、やっぱそういう風な感じでお話もできますよね。
そうですね。もうちょっと幅を広く持ってね。
そうそうそう。
すぐそこの、まあ、何ですかね、着地点というか、そこを求めてずっと勉強だったら普通ですよね。
そ
うですよね。
でもその先には喜びがあるんだということ。うん。うん、そこをね、皆さんも心に留めて、はい、あと残り数週間の方もいらっしゃると思う、はい、1週間の方もいらっしゃると思います、はい。頑張っていただきたいと思います。
本当ですね。はい。はい、今日も素敵なメッセージありがとうございました。この番組は新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービス 8.net の提供でお送りしました。